バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第351回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
チリです。
どうもこんばんは。
こんばんは、てか深夜ですね。
おはようございますよね。
おはようございますですよ。
もうちょっと大変だよ、やっぱりね、1時から収録っていうのはね。
ですね、僕今仕事終わったばっかだったんで、
ね、見たいね。
久々の、うん、
運転しながらの。
そうですね、
ちゃんとあのイヤホンをつけてくれてるということで、
は
い、
慣れました、運転しながらのバスケットオークラジオ。
まあイヤホンつけてたら安全でしょう、大丈夫ですよ、
はい、
う
んうんうん。でもこの何日間の間にいろんな人から、
うん、
バストラまだなんですかってすげえ言われましたよ。
ああそうなんや。
はい、やっぱ聞いてくれてる人がいるんで嬉しいですよね。
うんうんうんうんうん、嬉しいよな。
で僕350回の話ちょっとしていいですか。
350回、うん、どうぞ。
はい、前回の350回も3回ぐらいめちゃくちゃ笑ったんですけど。
おうおう、
それなぜ、なぜ笑ったかっていうと、岸さんのツッコミと、
うん、
モン吉がめっちゃ怒ってるやんと思って。
いや、モン吉めっちゃ毒吐いてたやろ。
毒吐いてた
やろ。あのタイトル間違いじゃなかったやろ。
間違いじゃなかったですね。
そうなの。
僕その試合ね、モン吉と一緒に見てたんですよ。
うんうん、うん、
そのまあ、この監督がいるから勝てへんのちゃうかっていうブラックな話あったじゃないですか。
はいはいはい、あったあったあった。
あれ僕その試合もあれまで見てたんで一緒に。ほんま言うてる通りなんですよ。
いやそうなんや、そんなにブラックやった。
そうですね。でも先生、その先生自体は悪いことしてるっていう感覚は全くないんですけど、
うんうんうん、
まあ、かわいそうやなと思ったのが選手が何一つ聞いてない。
あ、
お前とか言っても、うん、何一つ聞いてないですね。
ああそう、
目も合わせてないし、
あ、
うん、あの全部ただ耳に入ってるかどうか分かんないですけど、
うん、
聞き流しだけ、ほんと一方通行ですよね。
ああそうなんや。
でもなんかまあ終わった後とか朝集合して、
うん、
ちょっと朝散歩しながらこう選手と一緒に来る時とかは、
うん、
まあ、一応普通に会話はしてますけど、
うん、
おそらく選手の中では多分こう思ってると思います、うん、あの先生は鬱陶しいって
もう
思ってると思いますよ。
うーん、やっぱそれってさ本当かわいそうだよね、選手も。
そうですね、自己満足ですよね、ああなると。
うーん、
まあ、これなんでこんな話から入ったかっていうと、
うん、
今回の大東カップの話するんですけど、
うん、
大東カップ自分4年目で今回行ったのが、
うん、
やっぱいつもねいろんなところから罵声が聞こえるわけですよ、
うん、
でも今回ちょっと新ルールでやりましょうっていうことになったんですね、
うんうんうん、
コーチのその否定したりと選手を否定したりとか、
うん、
そういった罵声とかそういった話し方、
うん、
まあ、それを乗っ取ってやるっていう形になってたんで、
うん、
どこの監督さんコーチさんも、
うん、
まあ、結構静かやったんですよね、はい、これ本当にあの去年とは全然違うぐ
らい。やっぱ違うんだ。
全然違いますね、やっぱり、
うん、でも逆に言うたらそれだけ横行してるってことや。
そういうことですよね。
今年初めてその虐げられてきた子供たちに救いの手が差し伸べられたわけだ。
そういうことですよ。
おーおーおー、
だから350回でモン吉も岸さんも言ってましたけど、
うん、
やっぱりそう、あの自分がそうやなと思ったら、うん、より喋らなくなるっていうのは、
うん、
結構やっぱりどの監督さんもあるんちゃうかなと思ってますけど。
自覚をしているということだ。
そうですね、自覚してないかったら多分、
うん、続けるよ、ね、
連発すると思うんですよ、
うんうんうんうん、
ただこの大東カップの中でもね、ある一校の高校が、
うん、
ちょっとひどいとこあったんですよ。名前は伏せときますけど、
うんうんうんうんうん、
だからその子は親が、お父さんがその高校の母校で、
うんうん、
で子供がその高校に入ってると、うん、
なるほど。
でお父さんも結構有名な選手やったと、
うんうんうんうん、
で子供の方が手足が結構長くて190ぐらいあって、
うんうんうん、
多分まだ下級生なんですよね、
うん、
でそこの先生とちょっと話することがあったんで、
キリペイですか。
はい、
うんうんうん、
はい、でその時にちょっと聞いたら、あの選手いい選手ですよねっていう感じで話して、
うん、
聞いてるうちに、
うんうん、
まあ、そういうお父さんも 母校で、うん、っていう話をちょっと聞いてたんですけどね。でやっぱそのゲーム中は、うん、お前はもう親の元に帰れとか、うん、お前もうそんなことばっかり言うわけですよ。でもタイムアウト取った時もその選手だけを走らせて、タイムアウト中他の選手のことは全く無視で、その選手に対して走れ走れっていう感じで、
走れ走れっていうのはそのゲームの中でではなくて、
なくてそのタイムアウト中にその子だけを走らせる。
まあそれはズバリ体罰になるやつやね。
体罰ですね。いまだにそんな高校あるんかと思いながら見てたら、そのやっぱり先生は一回テクニカル吹かれたんですよ。
その今回の大東カップで、
今回の大東カップで、
うわー、そのレフリーを褒めたいわ、よう吹いたな。それ
で、でもその時にその先生が言ったことは、
うん、
あーやっぱこれ吹かれるかっつったんですよ。
うっそう
っ
そ、
分かってるんやと思って
ひどいな。
でもどこまで言ったら吹かれるかっていうのをちょっと試したんじゃないかなと思うんですよね。
いやでも試される実験台になったモルモットの生徒がかわいそうやわほんまにほんまかわいそう。
でもあの瞬間ちょっと自分もすっきりしたというか、
ほうほうほうほう、
やっぱり隣のコートでもあの人だけちょっときついなと思ってたんでね他の監督さんはもうほんまに変わりましたよ。
ああそう、
まあ、来てた監督さんがおとなしいところもあるんかもしれないですけど、
うん、
全然もうそんなものはないですね。
ああそうなんや、うん、
まあ、バカとかそんなのは聞こえてこないですけどね。だからよりよく選手は取り組めてるのかもしれないですけど、
どっちが良くなるんやろな。
どっちが良くなるかそうちょっと分かんないですね。
で、うん、そういうのをね自由にバストラって話せるじゃない。
そうですね。
で僕は持論やけど、
はい、
怒るっていうのと叱るっていうのはやっぱ違うと思ってて、
はい、
やっぱ怒るっていうのはちょっと何にしてもダメだと思うね。
なるほど、
うん、で叱るっていうのを人によっては、あ、怒ってるじゃないって見られるかもしれないけど、例えば技術があるのに、
はい、
その頑張りとか情熱とかその取り組んでほしいところに対するエネルギーが足りない時ってあるやん。
なるほど。
できる子やのにここにエネルギーなんで込めへんねんっていうのを、はい、やっぱ叱らんとあかんと思うねん。
なるほど。
そこをさ冷静にさ、おいキリここ頑張れよだけじゃ済まへん。
なるほど。
何やってんだできるだろうっていうのが、これがファールになるのかならないのかっていうのはものすごいこうグレーやんね。
僕ねそれ350回のバストラ聞いてる時に、
うんうん、
これもダメなのかなみたいな話をちょっとしてたじゃないですか、うんうんうん、バカみたいな感じだっていうのもダメなのかなみたいな、
うんうんうん、
それは絶対大丈夫やと思いますよ。
いい、そうなのかしらね。でもそれがもし大丈夫なんやったら、吹かれたヒトラーはもう納得しなくなるよ。言い逃れができるようになるやん。いやバカって言っても今の言い方は愛情がこもってるじゃないか、だからセーフじゃないのみたいなことになってきたらものすごい話ややこしくなるやん。
僕ね、うん、本気でゲームをやってたら相手の監督がその選手に対して言ってることに対して、うん、今のはテクニカルじゃないのっていうことを抗議することはありえないと思ってるんですけど。
え、今のはテクニ
カル。だから僕と岸さんがゲームをやるとしますよね、
うん、
岸さんがその選手に対してお前今バカだなみたいなことを言ったとしますよね、
うん、
でも今のダメなんじゃないのって僕は相手チームから来てレフリーに、
うん、
岸さんが今言ったことに対して今のテクニカルじゃないのっていうことは言わないと思う。
言わないと思う。 でもなキリ、俺は今そんな話全然してなくて、
はい、
俺が言うてんのはキリがもしバカって選手に言ったとして、
はい、
愛情がこもったバカやったとするやん、
はい、
でレフリーがピッキリさん今のテクニカルって言われたとするやん、
はい、
でもキリが言うように、いや愛情がこもってるバカはセーフで愛情がこもってないバカはアウトですよって、だってなルールブックの一番最新のやつに具体例って書いてあって、バカ、
はい、
アホとか書いてあんねちゃんと、
はい、
でその言葉の 伝えるニュアンスによってそれはセーフですよアウトですよってなった場合、キリは絶対にレフリーに文句言うと思うね。いやいや今の言い方は愛情がこもったバカって言ったから、なんでお前吹いてんねん、違うこれはテクニカルじゃないだろってなって話が複雑になるよねっていうことやね。だから相手のベンチからなんか言われるやろねとかそういうことじゃなくて、
なるほどなるほど、
キリ自身が絶対にレフリーに言い返すでしょ。いやこれでテクニカルになってるじゃない
よ、これもダメだよねなのねって受け止めるしかなくないですか。
いやいやそこの裁量がグレーやったら大事な試合やったらどうすんの。
そっか大事な試合に迎えてないからね、まだ分かんないんですね、
うん、1点差でそこをテクニカル吹かれて、うん、笑いながら、ね、バカお前って言ってピッ今テクニカルってなってフリースローになって、ほんで県大会決勝落として、はいはい、子供たちの青春をお前が奪うことになったらどうするん
それ。そうですね、
うん、
でそこは
そこはグレーじゃダメなのよ。バカという言葉自身に網かけしないと、はい、今のバカの言い方はセーフ、いやでもこれは優しいから OK とかそんなんじゃないと思うねんな。
なるほど、本当にしたいことは何なんでしょうね、うん、このルールで。
やっぱり虐げられてる子供たちに救いの手を差し伸べたいんだと思うんだけど、もうちょっと具体的にちょっとしないと審判も吹きづらいよね。
いや吹きづらいでしょ。
よく吹いたね、でも大東カップでそれ。
でも一応そのルールでやりましょうっていう中でやっぱりひどいと思ったから言ったんじゃないですか、うん、一発で吹いてるわけじゃないですからね、
うんうんうんうん、
何回も何回もそういうのがある中で、うん、そのある言葉が出てきた時にそれを吹いたいと思うんです、
うんうんうんうん、まあ大東カップほどにもなるとやっぱりあれでしょ、態度じゃなく態度なんかもちろん違うし、協会からちゃんとプロというかワッペン
ちょっとね、その日はね、うん、審判講習会で、
うんうん、
何名かのその審判のその、うん、取得するために遠征として来てた人がちょっと吹いてました。なのでまあ3パーソンかまあ2パーソンもありましたけど、大体そのあれですね、大学生絡む試合とかは3パーソンでやってました。
いやーやっぱ難しい。で言葉自体にやっぱり言わないと、ゲーム始まる前にね、新ルールでやります、バカ、
はい、
アホ、ボケ、以上3ワードは絶対にダメですとかって聞いてたらすっごい納得できると思うけど、
そうですね、
うん、いや新ルールですからって急に言われて今のどこがってなんかなりそうな気するけどね。
そうですね、それって4月からこれでいくんでしたっけ。
そうじゃない、年度変わるときにこれリリースされるんじゃない。
なるほど、まあ、今のうちからそれ身につけとかないと習慣としてね、うんうん、出てきちゃったら、
うん、
本当にそれで負けちゃう試合も出てきますもんね。
出てくる出てくる、多分そういうの出てくると思うわ。
なるほど、しかも岸自身は指導者として、
うんうん、
大丈夫ですか。全然、
いやでも気をつけとかないとあかんかなと思うけど、うーん、そうやな、でもそんな俺どうやろう、自分ではそう思ってはないねんけど、もしかして人から見たら、はい、むっちゃ怒鳴ってるやんとかむっちゃ怒ってるやんって思われてるかもしれないよね。
なるほど、
うん、そんなつもりはないんやけどな、どうなんやろ、まあ、
いやまあ岸さんはそんな感じには見えないですけどね。うん、
多分そんなことないと思いますよ僕は。
なるほど、
うんうんうんうん、
じゃあまあ本題に入っていく中で、まずカズカップがあったんですけど、カズカップ、
うんうんうん、
で決勝戦が、
うん、
福岡第一と開志、
うん、
国際だったかな、
ああそうだ、そうそうそうそう、
このゲームがね80何対39とかで終わってるんですよね。
そんなんやった、
やもうボコボコでした。
50何本取ってなかった。
いや取ってなかったですよ。
そんなにやった、
はい確か、
で
第一の方はもうメンバーを下げても、
うん、
失点を守り続けたっていうような感じを読みましたよ。
ああそうかそうか、
まあ、どちらにしてもボコボコでしたよね。
ああそう、
はい、でも今年の福井、
ああ出てきた、ごめん、はい、終わって、
合ってます、
うん、合ってる、キリさすが83対39だって、
も もうボコボコっていうかもうこの失点が素晴らしいね。39って
なあ。で
メンバーを変えても39ですもんね。
そうそう、それを言いたかったの。すごいな。
すごいっすよ。
はあ、圧勝とはこのことやね。本当に
まあ本当これこそもう圧勝ですね。
うんうんうんうんうんうん。
でまあこのカズカップに、出てた、試合を全部見てるわけじゃないんですけど、まあ、つい最近兵庫県の中でも報徳学園、
はい、
東海大諏訪、長野の東海大諏訪高校と、
うんうん、
まあ対戦をしたという話を、まあツイッターとかいろいろで見てて、それもね30点差ぐらいで報徳が勝ったと。
おお、素晴らしい。
素晴らしいですよね。ただね、それ宇都宮選手だったかな、ツイッターで見たんで、そう、チームとして勝ったことは嬉しかったっていうか良かったと、ただまあ自分はその小鉄くんとマッチアップしたんで。
小鉄くん、そうか、まだおんねんな小鉄くん。すげえな、ま、
小鉄くん今回4番つけてね、キャプテンとしていますんで、
う
ん、
そりゃそうやろうな。すげえな、はい、小鉄くん。
でまあ黒川小鉄くんにはもう完敗したというかボコボコにやられたっていうようなことを書いてました。
へー、なるほど。いやでもすごいやん、今年の諏訪も強いでしょ。
強いですね。北信越勝ち抜くんちゃうかなと。
1位で。
そうですね、長野の大会は間違いなくぶっちぎると思うんで。
やべえなということはこう消去法的に考えると今年の東山結構クソ強いってこと。
東山
は新人で報徳さんにボコ勝ちしてない。
あ、近畿大会ですか。
近畿、
これは何とも言えないですね。
あ、そうなの。
これから、
うん、
どうでしょうね、まだ分かんないですし、洛南とその東山が今度京都で戦うときに、
うん、
どうなってるかっていうのも分かんないですから。
あ、そうなの。
今のところで、まあ、大東カップも踏まえた中で、うん、今のところでこう強いなと思う高校は、
うん、
土浦日大。
いやー、そうなんや。またあのスーパーエースみたいな育ててんの。
あ、育ててますし、
やっぱりいるんだ。
強いですし、外のシュートもよく入りますし、
うん、
まだね、ディフェンスがゾーンがちょっと、
うん、
土浦らしいゾーンにはまだなりつつ、
うんうんうん、
なってないかなっていう。
まあ完成はしてないと。
そう、これから完成してくると思うんで、土浦は強いと思う。
ちょちょキリさん、今のうちにいち早くその土浦のエースをちょっと知りたいんやけど。
土浦のエースは、まずはそのキャプテン4番陣ヶ丘選手ですね。この選手は大体平均20点ぐらい取る選手で、
うんうんうんうん、
お父さんも土浦日大から日本大学に進んで、
うん、
っていう、まあ、息子さんになりますね。それからあと結城選手だったかな、残ってるのがまだ何人かいて、あと1年生2年生にスーパーシューターがいますね。
ほ
ー、はい、ちょっと名前の方がちょっとすぐ出てこないですけど、ね、してて、
うん。
でやっと強いなと思うのは小中会はもう、まあ、留学生いないんですけど、
うん、
下級生をほとんど使ってるんで、
うん、
強いっすね。これ来年とかもっと強くなりますね。今の段階でも強いですけどね。であと藤枝明誠強いっすね。
あ、そう。
藤枝明誠は延岡学園から、
うん、誰か一人移籍したい。
一人ね、エースっぽい子がね、うん、転入して、ね、藤枝明誠に入ったという話聞いてますね。
なるほど、すごい情報じゃないかそれ、
うん、であと本当の留学生が今ちょっとなんか定額処分とかなんとかで、
うん、
来てなかったっていう話も聞いてますね。大東カップに
延べ学、
それは延べ学じゃないんですけど、藤枝明誠にいた留学生、
留学生か、ほうほう
ですね。
何の定額やねん、まあ、ちょ
っと静岡は、
うん、
言ってもやっぱ飛龍が頭半分ぐらい抜けてるんで。
ああ、飛龍はでもあれやんね、アジア系留学生を取るよね。
飛龍はそうですね、
今年も取ってた。
いや今年いなかったですね。
いなかったか、本当に、はい、名前チェックした、
名前チェックしました。 っていうかメンバー表ないんでね、分かんないですけど。
あ、そうなん。っていうのは飛龍は、あ、OK これやんと思ったらワン君やったり、はい、チョー君やったり、なんかこうあの中華系留学生を取ってくるんですよ。
そう、チーム第一の方がそれ多くないですか。
いやー、でも飛龍も取ってる。
なるほど。
飛龍はおととしか先おととし、あの桜ヶ丘破って一躍踊り出た、はい、あの年は2名中国人留学生いましたよ。
なるほど。
だからもしかしたらいるかもよ、留学生。
なるほど。
うん、
まあでも大きくないんですよ。
大きくないんだ、うんうんうん、
はい。でもスピードが速くて、
うんうんうんうんうんうん、でフィジカルやっぱ作ってる。
そうですね、
あそこはほんまフィジカルゴリってしてるよね、みんな。
そうですね、
うんうんうんうん。
であとまあ北陸も強いですね。
北陸強かったか。
でこの大東カップで、まあ、何年もずっと出てきてる高校の中に、うん、すごいこの学校礼儀正しいなと思ってた高校あったんですよ、昔から、
うんうんうん。
でもその子の監督さん変わったのかなんかなんですけど、
うん、
全然そういう礼儀正しさがなかったですね。
その高校はどこ。
いやそれはちょっとバックスラでは言えないですけど。
あ、そうかそうか、
はい、
うん、そうか。
そう、でもこれだけは一個言えることあります。これ育英びいきするわけじゃないですけど、
うん、
やっぱ育英が一番礼儀正しいですよ。
ほんまかいやん。
いや、ほんまほんまにほんまに。
またキリさんの育英びいき出たで、
うん、いやほんまにそうなんです
よ。あ、ほんまにそうなん
だ、うん。うん、あの練習ね、大東カップなんか終わった後練習したいですっていう人は、
うん、
シューティングとか、
うん、
7時8時ぐらいまでやってたんですけどね、
うん。
まあ、大東の子たちもまあいて、
うん、
北陸とかあの辺もちょっと練習してたりとかするんですけど、
うん、
やっぱ終わった後お疲れ様ですとかっていうのがね、
うん、
聞こえてこない高校も結構ありますよ。
お疲れ様ですって誰に言うん。
いやいや、僕もそのすれ違ってるわけですよね。そこの大東文化の中 の、 その敷地内は、
うん、
その遠征中はもうバスケット関係者しかいないわけですよ、
うんうんうんうん、
ほとんどが、
うん、
そうなると、うん、まあ、人を見たら挨拶するのっていうのが普通じゃないですか。
なるほど。ついにお前も人に見えなくなったっていう。
いやいや、そういうことじゃないよ。
そっちじゃなくて。
そういうことじゃない。
そっちじゃなくてか、
はい、
なるほどなるほど。
そういうことではない。
タヌキかなんか見えたんかな。
大
東山深いし。
いやいや、山深いけど。
なるほどなるほど。
まあまあまあ。まあ本題のね、その試合の方、大東カップなんですけど。
そう。
これはね、山形南とか。
ああ、山形南。うん。
うん、まあそういったチーム、あと、うん、東京農大三高とか。
うん。
まあ、北陸とかもやったんですけどね、
うんうんうんうん、
あと大分の柳ヶ浦とか、
うんうんうんうん、
今回の育英の勝率は結構勝率高くて。
お、そうなの。
出る試合を北陸にも勝ったんでね。
うん、北陸に勝ったんだ。
はい、ただまあ北陸のその試合は4ピリ最後まで留学生は出てこなかったっていう感じでしたけど。
あ、それは怪我ではなくてってこと。
いや、怪我じゃないですね。北陸の場合は29日、うん、大東カップの初日ぐらいから最後までずっといるんで、
うんうんうんうん、
この試合に留学生は出るとかそういうスケジュールがあるんやと思いますね。
なるほど。
例えば大東文化戦は絶対に、フルメンバーで行くとか。
あはははは、
それあるんやと思います。でも、うん、言うても留学生いないだけで、
うんうんうんうん、
北陸のベースメンっていう感じでやると、まあいい勝負っていうか、
うん、
まあ
何点差だったの。
いや、なんて90何対80何とかとかそういうゲームでした。
ああ、そうなんや、
はい。
まあまあでも得点は取れてるね。
そうですね、うんうん、得点はね今回の育英100点ゲームとかもあるんです
よ。 あるんや、取れてるやん。
あの江南戦とかでも100何対90いくつって、その90いくつのこの失点がね、
うんうんうん、確かに
気になって仕方なくて、
うんうんうんうんうんうん、
やっぱりさっきもちょっと戻りますけど、福岡第一のその39点で抑えるこの失点、
うんうんうん、
これはねもうどうやってもなかなか打ち破れない壁やと思うんですよ。
うんうんうんうん、
ただまあやっぱ90何点取られて100点取ってるゲームっていうのは、
うん、
まあオフェンスは水物というか、ダメな時は本当に古典版に負ける試合も出てきちゃうんじゃないかなっていうのはちょっと心配ですね。
うんうんうんうんうんうん。
まあ、そんな大東カップで土浦日大とかまだ来てなかったんで、
うん、
見れてないんですよ、
うんうんうんうん、
だから本当見た中では北陸と藤枝明誠この辺り、うん、あと大東文化大学の A チーム B チーム見ましたね。まあ、大東文化の B もクソ強いっすわ。
ああそう、
ほとんどがその有名選手どころで固められてる。
そんな中翔輝くんが行ったね。
行きましたね。
うん、どうやった？まだ入ってないか。
A チームでね、うん、A チームでメンバー入りして、
まあ、ちょ入学してんの？
入学は4月からですね。
まだやんな、ほんなら、はい、当然。でももう A チーム入りしてる
の？してます。
へえ、そ
うなんだ。スピードも途中ぐらいから出てきてましたね。
ああそう、
はい。
へ、
中村拓人選手は多分ちょっと怪我してるんですよね。
ああそうなんや、すげえな。中村拓人と一緒にやってんねや。
一緒にだって歩いてましたからね。
すげえな。
で中村拓人選手もその、駐車場のご案内とかっていう係で、
うん、
やってましたよ仕事。
ああそう、
下の駐車場の方で藤本翔輝選手がご案内係やってましたよ、うんうん、
へえ。
まあ、そう、やっぱりね、中間拓人選手の お兄ちゃんが今年キャプテンなんですね、
うんうんうんうん、
プレーはキレッキレですね、
うん、ちょっと待って、あの素朴な疑問なんだけど、はいはいはい、過去に大東っていたっけ、はいはい、育英大東
いません。
これ初ちゃう？
これ初です
なあ、
はい、
へ
え。なんと藤本翔輝選手の背番号は23番です。
おお、そうなんや、
はい。で中村拓人選手の番号は、うん、前も言ったかもしれないですけど12番ですね。
お、前言ったっ
け、熊子、言ってないかもしれないですけど熊子の、
うんうんうん、
番号を受け継ぎだという形ですね。
なるほど、
期待できると思うんですけど、やっぱガード陣がね、
うんうん、
まず小玉選手が160ぐらいしかないんですけど、
うんうんうんうん、
この選手がスタートで出てまして、福岡大大堀から大東文化に行って、
めちゃめちゃ早いとか、
はい、お兄ちゃんも、お兄ちゃんのその小玉選手も大堀から大東文化行ってるんで、
うんうんうん、
その弟になるんですけど、
なるほど、
めちゃくちゃ早いし、めちゃくちゃディフェンスできますね。
ああそうなんや、
はい、めちゃくちゃ声も出しますね。
ああそう、
でそこの控えに石川春道選手とか、
うん、
でこれから出てくる中村拓人とかが出てくると思うんで、大東文化もやっぱりね一部の中では上の方でしょうね。さっきちょっとその大東文化と日本体育大学のゲームのスコアだけ見たんですけど、
うん、
これなんと大東文化負けてました。
あそう、
90何対80いくつぐらいで日体大が勝ってました。それ以外の試合は全部大東勝ってますね。関東学院にも20点差ぐらいで勝ち、
うん、
最高大にも10何点差で勝って、
うん、
で神奈川大学にも10何点差で勝ってましたね。
そうなんや、
だから唯一日体大だけには負けてましたけど、
うん、日体大はいいのかい、
どうなんでしょうね。ゲーム数を見てるわけではないんですけど、日体大はやっぱり補強は全然されてますし、インサイドのやっぱジョナサンがいいですよね。
なるほど、
まあ、今年一部なんで日体大はやっぱり落ちたらあかんっていうところでやっぱり上位に食い込む形で頑張ってほしいですよね。
うん、そうやな、強い日体を見たいよね。
強い日体をやっぱり見たいですね、昔の人からしたらね。
うそうやな、
はい、まあ今回どこも強いっすよ。
うんうんうんうんうん、いやいいゲームやった、いい大会やったね。
まあまあまあいい大会ですね。このあとやっぱり4月の1週目 土曜日日曜日に埼玉カップがありますね、
うん、おお。
育英のブロックが埼玉カップは松竹深谷と、
うん、
宇都宮工業と、
うん、
中部第一の中から、
うん、
まあ、トーナメント1位、うん、2位3位4位になるとトーナメントのブロックが変わってきます。
ああ 1トーナメント、はい、2トーナメント、3トーナメント。
そうです、
あなるほど。
ただこの埼玉カップっていうのは、うん、埼玉県の高校 をちょっと有利にするというか、そういった感じになってまして。
え、どうやって有利にするの？
ですね、まず庄司深谷はこの A ブロックの中で何勝しようが何敗しようが1ブロックのトーナメントに進出できます。
おお、なるほどなるほど、
はい、うん、で2位は埼玉栄とかも決まってるんで。
あ、2位ブロック、
はい、
はあはあは
あ、なので、まあ、うん、ちょっとデキレース的な部分もありますけど、うん、埼玉カップなんで埼玉県をちょっと優先して、
うん、
小中華が負けても、うんうん、1位の方のブロックに入って強いとことやれると。
なるほど、
はい、ただ小中華もそんな負けないですけど、
うんうんうんうんうん、
でここでちょっと宇都宮工業と育英が当たるんですけど、
うんうんうん、
宇都宮工業今年あの栃木でも結構強くて、
うんうんうん、
まあいいチームやと思うんで、こことの一戦も楽しみですし、
うん、
まあ、さっきも出た小中華にもちょっと勝ってほしいなっていうところありますね。あとまあ中部第一、
うん、
全部強いですね。
強いな。
強いですね。で隣のブロックを見ても東海大諏訪とか、
うんうん、
名声とか市船とか、
うんうんうんうん、
まあ、そういったところが、いるという大会になります。
なるほど。
これはちょっと2日間で、うん、時間ちょっと短縮のために、
うん、
8分ゲームが初日があるんですけど、
うんうん、
3試合しないといけないんで、
うんうんうんうん、
で2日目になるとフル試合になります。
なるほど、
はい、
2日目っていうのは決勝トーナメントっていうこと
ですね。決勝トーナメント、まあ、そういうことですね、
うんうんうん、なるほど。
まあ、この大会もやっぱり、大会重ねるごとに、
うん、
そうですね、来てるチームは大体一緒かもしれないですけど、レベルはやっぱり毎年高いです。
うんうんうんうん、キリさんは見に行くんですか？
これはもちろん行きます ね、はい、
ご自宅から何分ぐらいで行けるの？
あ、これ30分ぐらいなんですけどね。
あ、いいよいいよ、
はい、ただ道さえ混んでなければ本当30分で行けます。はい、これはもちろんあの前乗りしたいぐらいですけどね。結構なかなか車が止められなくなるぐらい満車になるんで。
なるほど。
今回 そのジュニアオールスターの会場でもなってる、うんうん、女子の方の会場の上尾の体育館。
ああ、兵庫がやったところな。
そうですね、
なるほど。まあちょっと今ジュニアオールスターちょっと触ってくれたんであれなんですけど、今回僕もジュニアオールスター見に行ってまして、ちょっと兵庫の男子だけですけどね、はい、見たのは、はい、モン吉と一緒にちょっと見たのがあったり、モン吉は1試合だけ見て2試合目帰っちゃったんだけど、
はいはいはい、
仕事で、でその辺をちょっと紹介する回を明日収録予定なんで、リスナーの皆さんもうちょっと待ってくださいね。今日は置いときます。
明日になるともう優勝決まってるんでしたっけ？うん、
明日は優勝決まってるよ。
なるほど、
うん、
楽しみですね。
そう、え、明日1試合違うね。
僕それちょっと今日は
今
決勝トーナメントの1回戦ですよね。
1回戦だけやったっけ？
いや、2回戦あるんちゃうかな。
へえ、8進出やったっけ。
今日で4決まらないのかな。
うん、
16-8-4になるんちゃいます、多分、分かんないですけど。
決勝リーグになるんだよね。
あ、一番最後って決勝リーグになるんですか。
多分そうじゃない。うん、決勝リーグ。
なるほどなるほど。じゃあ残りあと2日間ぐらいあるんですかね。
あと2日あるんかな。決勝リーグは1試合ずつなんかな。うん、
まああのゲームはあの兵庫県と、
いや、決勝トーナメントか、なんかおかしい。表現はリーグって書いてんねん。決勝リーグって書いてるけど、実際にはベスト8進出やから、
はい、
8でリーグなんかありえへんから。
いや、最後の4つになったら総当たりするのかもしれないけど。
いや、それやったら分かんねんけど、
はい、
このニュースは愛媛奈良、はい、男子決勝リーグ試合終了って書いてんねん。そんなんありえへんやん。で、愛媛がベスト8進出ですって書いてんねん。
じゃあトーナメントっすかね、やっぱ。
多分ここまでトーナメントで4からリーグとかで分かるけど、16の時点で決勝リーグなんてありえないよね。
ありえないですね。
うん、
で、岸さんが見られたのは、兵庫となんとか、兵庫となんとかっていうゲームのみですか、
う
ん、
そう、いやまあ、他にも見たよ。女子、女子もちょっと間やってたからね。
なるほど。
うん。
その試合見て、もう夜から帰られたんですか、
う
ん、
そうそうそうそう、ね、波先生と一緒に。
あ、じゃあもう、うん、結構大変なスケジュールだったんですか、うん、
まあ、いや、全然別にそんなことないよ。あの新幹線で往復してますし、
確か兵庫県 の、 その神奈川でやったゲームって結構遅くなかったんですか。
16時何分やったんで、まあ帰り遅めの7時過ぎぐらいの、そうそう、7時9分新横発に乗りましたね。
あ、新横発、うん、なるほどなるほど、
うん、ほんで21時20分とかに着いたんちゃうかな。
あー、なるほど、結構お疲れですね。前乗りしたんですか、岸さん。
僕は前乗りしました。
なるほど。
うん、
でそのゲームに万全の体制で、のもちろん前の日は飲みに行かなかったってことですよね。
まあまあまあ、ちょっと軽く食事したりしてちょっと飲みましたけど、はい、まあまあ早めに帰って、
はい、
翌日は朝から、朝会場と同時に入った、モン吉たちとね待ち合わせて
入ったって感じでしたね。結構いい体感っぽいですよね、なんか見たら。
まあそうでもないかな。まあ古い体育館でしたよ。
なるほど、
うん、歴史の感じの、なんかダブルリーグで使われたりすることがあるらしいですけどね、大吉に教えてもらいましたけど、
まあそれは352回を楽しみにしてればいいですよね。
そういうことでございます。
わかりました。
よろしくお願いします。
じゃあ僕のその埼玉カップまた終わったらバストラやってください、うん、
いや、やってくださいねって僕がお願いしたいところでございます。ほんでやっぱりこのいろんな全国の情勢がねこの頃から入ってきだすんで、
そうですね、
うん、他のチームもやっぱりいろいろ観察しといて、これはちょっと名前を売るんじゃないかっていう選手が出てくるじゃない、この時期どんどん
そうですね。この埼玉カップから小鉄くん始まったんです。
そうやん。
しかもその時小鉄くんはまだ中学3年生なんですけど、4月から入学するっていう時の小鉄くんを僕は見て一目惚れしたんです。
そうやそうやそうや、
ここから始まったんですよ、黒川小鉄伝説は。
ああ、ずっと言うてもなきり大ファンやもんな。
もう何年間言ってるんやって思うけど、3年目なんですよ。
いや、でもやっぱり出てくんねんな、きりが見染めたやつは。
出てきましたね、きりはやっぱりね、
すごいな、
やっぱいいもん持ってるんですよ。
でも中3から見抜くってすごい。
やっぱ名前もね、独特な名前だったんで、すぐ頭に入りましたよ。今年もそういう選手が、多分来ると思います。今回のその大東カップでも、まあ、この子だけジャージが違うっていうのは中学生でこれから入学する子やったと思うんで、そういう選手がやっぱりどんどんこれからのその遠征試合に来ると思いますよ。
そうやんな。
それで言うとね、池もね、やっぱ5人ほど来てましたけど良かったですよ。
ああ、そうですか。
はい、
大輝くんどうでした、大輝くん。
いやー、もうね、良かったです、本当に。あの声も出てたし。
プレイングタイムはもらってんの。
プレイングタイムはもらってますよ。その、
そうなんや。
まあ、それは先生のね、采配でここで出したいと思った時とか、あと同じ5人同じ学年で出してたりとかいろいろありました、ね、
そんなんもあったんや。
ありましたね。それはまあね、良かったですよ。同じ学年が5人まだ入部してないっていう状態で。
あ、そうなんや、
ね、で強豪チームの山形南なんかでやってる時なんか見てる自分もワクワクしましたよ。
へ
ー、はい、まあ、今回収穫あったと思いますし、入学する前に行った5人なんかはいろんなこと覚えられたんちゃいますか、っていうことが身になるその編成になったんじゃないかなと思います。はい、
了解でございます。
うん、
今日はこのとこですか。
はい、
うん、ありがとうございました。ナイスレポートでした。ありがとうございます。さあ、皆さんも351回目のバスケットークラジオいかがだったでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
キリでした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。最大の近道は続けること。